もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい。最初に年齢を教えてください。
39歳です。
39歳。結婚してます？
今はしてません。
今してません。離婚されたんですか？
はい、あ、はい、離婚してます。
はい。何年前ですか？
成立したのが1年ほど前になります。あ、
で、今はそうすると一人で暮らしてるんですか？
はい、今一人暮らしです。
はい、わかりました。それでどんな問題でしょうか？
母親に関しての相談になるんですけれども、はい、
お母様は今何歳ですか？
64歳です。
はい。それで、
まあ離婚してその息子が一人離れて暮らしているんですが、
息子さんは元奥さんのところで暮らしているということで、何歳で？
そうですね。7歳なんですけど、
7歳ですか。はい。
で、まあ、離婚が成立した時に決めた約束で面会交流というので、はい、宿泊を伴う面会交流は認められてまして、
はい、
で、まあ、その条件として、まあ、私の実家に行ってその宿泊をするっていうことが条件になっております。
はいはい、
でそれで、まあ、1ヶ月ほど先に宿泊を伴う面会交流を実施しようと思っていたところですね、
はい、
母親の方から息子を連れてこないでくれというふうに言われまして、はい、
うん、
なんで急にそんなふうに言われちゃったのかなっていうところで、
うん、
今までというか、まあ1回だけなんですけれども、前回は何も滞りなく、招いてくれたので、息子を連れて実家に行くっていうのは当たり前にできることだと思ってたんですけれども、
はい、
ちょっとそれが断られてしまったので、
はい、
まあ、ちょっと なぜそんなことになっちゃうんだろうっていうところで今ちょっと悩んでるってところなんです
けど。お母さんは何か理由があるんですか？7歳のお孫さん。
そうですね、まあ、いろいろと聞いてはみたんですけれども、
うん、
まあ、いろいろ理由は言うんですが、うん、まあ、一つ全て腑に落ちないんですよ。
要するに単純に7歳のお孫さんが可愛くないってことなんですかね。
ただその母親はその私の息子のことは好きだし可愛い、愛してるっていうふうに言うんですよね。
うん、
ただ連れてきてほしくないと。
今日のあなたの相談っていうのはそのことなわけですね。
そうですね、はい。
可愛くないと言ってるなら、
うん、
来るということに対して拒否するのは分かるんですけれども、
はい、
可愛いと言いながら嫌だと言ってるわけですから、
はい、
説得のしようがないですよね。
まあそうですね、まあ、話はしましたけど、
うん、
まあ、ちょっとまあそういう話もちょっと平行線になってしまいまして、母親に対してちょっと失望しちゃったって言っちゃったんですよね。
あなたが失望したということですね。
そうって言ったら、母親も私の気持ち考えてくれたことあるのっていうような形になって今疎遠になってるってところです、ね。
この64歳のお母さんの本心が分かんないですけれども、なんか世間体みたいな我々に想像できないようなことってあるの？かっこ悪いというか、
まあ、そのなんで連れてっちゃダメなのって話し合いをした時に出された理由の一つに、
うん、
妹がいるんですけれども、
はい、
まあ、母からすると孫がいるんですが、
うん、
まあ、ちょっとなんていうんですかね、発達障害気味みたいな形
の。妹さん自身が発達障害？
あ、いえ、の息子ですね。
妹さんの息子ね。
はいはい、子が一人いまして、
うん、
で、その子と会った時に、うん、その私の息子がなんか差別みたいなことをするんじゃないかみたいな。ことがなんか嫌だっていうようなこともちらっとほのめかしてましたし、ただ私はそれはなんかちょっと違うんじゃないかなっていうところで母親には言ったんですけれども、
妹さんの息子が発達障害っていうのはこれは本当の話なんですか？実際に問題が生じてるわけですか？
というふうに私は実際に会ったことはありますけれども、
うん、
まあそうであろうっていうところですね。
なるほどね。で、今日のあなたの相談というのは、この64歳のお母さんが 7歳の息子さんを連れて泊まりがけで母親のところに行きたいということに反対しているということですね。
そうですね。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらっしゃってるのでご意見を伺ってみてください。
はい、
こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いします。
離婚にあたっての、 その面会交流の約束の時に、
はい、
ご実家での宿泊が条件になったって、それはどうしてそういう条件がついたでしょうかね。
別れた向こう側からそういう条件をつけられて、うん、それを飲まなければもうそもそも面会交流自体を受け入れないみたいな形になってしまいかねなかったので。
うん、両方代理人がついてるんですか、それともご本人同士での離婚調停だったんですか。
代理人ついてました。はい、
双方代理人ついてるのね。そうするとね、あなたの方の代理人返してであれなんであれ、なんでそれが条件なんだっていう、当然そういうご質問されたんだろうと思うけど、その辺のところはどういうことだったんですか。
ただですね、もうその面会交流すら認めないみたいなような形からスタートしていたので、いろいろ条件を譲歩して譲歩してっていうところでやっとたどり着いたっていうのがありまして、それでこちらもいろいろ飲みたくないところとかもあったんですけれども、もう妥協して早く解決しましょうっていうところでたどり着いた結果ってところです。
ただね、いや、私のお聞きしたいのは、あなたの住まいのところへじゃ連れてっちゃいかんわけ。
いいんですけれども、その部屋が狭いので、一人暮らし用のアパートなので。
ワンルームって意味？
そうですね。
ワンルームからもう少し広いとこ行ったら別に構わないっていうこと？
あ、そういうことです、
ね。あ、そのレベルの話なの？
あ、そうです。
それでね、さっきその今回のことでお母様の方が、
はい、
そのお孫さん可愛いんだけれども、だけど連れてくるのは嫌だと、おっしゃってる理由の関係でちょっとお聞きするんですけどね。さっきのお話だと、あなたの忖度しての意見のようにさっき私聞いてたんだけども、お話ぶりだったんだけれども、その妹さんの家族でのあなたにとっての甥御さんね、
はい、
発達障害がある甥御さんについて、はい、さっきのお話だと差別みたいなことをするのではないかということを、
はい、
お母さんが思ってるんじゃないか、そういう恐れがあるんじゃないかと思ってるっていうことなの？それとも実際にそういうことがあったの？
いえ、ないんですけれども、本人の言葉でによると、
うん、お母さんの言葉はどうだったの？
息子がその妹の子供と会った時に、ちょっとコミュニケーションが取れなかったりだとか、なっちゃった時を見たら、なんか母親自身が悲しい思いをするかもしれないから会わせたくないというようなことを言ってたんですよ。
そうすると実際に何か、子供だからね、子供同士だから悪意があってとかなんとかじゃないにしても、素朴になんか大人の目から見たらね、どうなのかなっていうふうな言葉を投げかけたとか、そういうことが事実としてあったわけでは全くないのね。
その件に関してはないと思うんですけれども、前回の面会で実家に行った際に、私の息子がその妹の子供、下の子に対してなんか嫌いか、なんか嫌だかなんかっていうのを私の母にポロッと言ったと。
いや、やっぱり何かがあったんだよな。単純にお母さんが想像で言ってるわけじゃなくて、
私からしたら、それはお互い、おばあちゃん一人 で、向こうの方がちっちゃい子だから、うちの息子は一人っ子ですし、多分寂しいから、そのおばあちゃん取られるっていうところに対する嫉妬でそういうふうに言ったんじゃないかと思うよと私は言ったんですけど、だから、子供のそのことを真に受けてそんな捉えるのもあるって、大人じゃないんじゃないみたいなことを私に母に言っちゃってはいるんですよね。
あなたの息子さんのことについて言えば、あなたのおっしゃることはそれはその通りだと思うのですよね。で、そういう心の動きでそういうことを言ってしまったのかもしれない、知れないというか多分そうなんだろうと 思うんだけれども、
うん、
ただお母さんにとってみればみんな可愛い孫だよね。
そうですね。
で逆に子供同士でそういうことって起こるじゃないですか。片方が大人みたいな配慮が無論できない、ね、状態で言ったことが言われた方を深く傷つけるってこともあるよね。
そうですね。
だからお母さんにしてみれば両方はイーブンですから、片方の子供の心の動きはそれはそれでわかるんだけれども、さっきみたいなことでそういう言葉を投げかけた時に受けるであろうことをおもんばかるっていう気持ちも、それはそれなりにあなたもわかるでしょ。
そうですね。
それが私の気持ちも分かってほしいっていう言葉になって現れたんじゃないんですか。
ああ、なるほど。そういうことですね。
だとすればね、これ解決の糸口を見つけるとすれば、いいですか。抽象的な綺麗事言っててしょうがないんで、あなた自身が、お岩さんの状況を十分に理解をして、それであなたが面会交流の中で、息子さんにとってのいとこのことをあなたなりに理解した上でお話をして、そのあなたの息子さんに自分のいとこでこういういとこがいて、でもこういう障害は抱えてるけどね、こういう子なんだよと身近に感じさせる。つまり今ね、今あなたの息子さんにとってみれば、いとこつったって一緒に遊んだ経験があるわけじゃなし、ね、じゃれ合った経験があるわけじゃなし、ある意味全くの他人なんですよ。ね、でそれを身近な人として感じさせる、分からせるということを積み重ねる作業をするのが一番現実的ではないですか。
ああ、なるほど。
うん。
そうですね。
ねえ、まずあなたがやっぱりそういうことを受け入れられるような息子さんにの心の中にね、中に合ってない状態の老い子さんね、をまず置くということね、
はい、
彼の心の中に馴染ませるっていうかな。
はい、
そういうことから始めないとちょっと糸口はつかめないと思うよ。
ああ、はい、わかりました。
少し時間がかかるけどやってごらんなさいな。
そうですね。ちょっとまあ、
お母さんを説得してどうこうっていうことではないと思うよこれ。
ああ、そうですね。ちょっと私の中でもてっきりなんで急に母親がっていう、もうそっちばっかりちょっとシフトしちゃってまして、
そういうことではないと思う。お母さんも、心安らかに両方のお孫さんと一緒になって会えるような環境をあなたが作ってあげなきゃ。
はい、そうですね。
頑張りましょうよ。
ありがとうございます、
ね、ちょっと加藤先生と交代いたしますね。
はい、
はい、お母さんがね、私の気持ちも分かってほしいって言ったことの推測するとね、
はい、
孫は可愛いと泊まりに来るのは困るということは言葉としていろいろ矛盾しているけれども、
はい、
母親の気持ちとしては矛盾してないんじゃないのかな。 あなたたちも少しも周りのことを考えてよと、妹の子供はもしかしたら発達障害かもしれないし、いろんなことがあって64歳になって、だからやっぱりいろんなこと我慢してきてんですよお母さんが。
そういった面で母親を向き合ったことって今までなかったので、ご相談させていただいてアドバイスいただいてすごく初めて気づくことができました、
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも、
はい、ありがとうございました、
私の感じ方は唯一の感じ方ではない